主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はいな。
おもれきね、423回です。
423、
はい、に、みなずきさん、みなずきさん、あの、2024年、
3年後
に、
はあ、
新しい紙幣に、
ああ、この前印刷が始まったみたいな話ですね。
新しい一万円札が、あの、うん、渋沢栄一さんに、
そうですね、
なりますが、まあ、デザインもすでに公表されてるんですけどね。
デザインはもっと前からね、オープンになってましたね。うん、
あれ見るとさ、改めて見ると、うんうん、なんか日本のお札っぽくなくない？
まあ、
渋沢栄一さん
言われるのは、まあ、ちょっと数字がね、あのユニバーサルデザインでちょっとやっぱり気持ち悪いよね。
じゃあ肖像画、なんか
肖像画
モタクトみたいな顔してない？
モタクト、あんなやつと一緒にしないでください。
なんかさ、なんか諭吉さんはなんかデーンってさしてる感じあるけどさ、
まあでも福沢が出た頃もやっぱり万札といえば聖徳太子だよねっていう議論もあったから、
そうですね、
まあ、そのうち慣れますよ。
うん、うん、なんかさ、津田さんよりさ、
うん、
樋口さんの方がなんか顔かわいいよね。
今回なんかちょっと全体に丸っこい人多いんだよね。
うんうん、
津田梅子もちょっとふっくらしてるし、
うん、そうそうそう、
北里も結構やっぱりこうね、うん、貫禄があるから、こう今まで結構シュッとした人が多かったのが、うん、でもちょっとこうなんかびっくりした人が
感じみたいに、ね、
多いっていうの
がありますね。
いいじゃないですか、
うん、
豊かそうで、
ね、あのちょっとほら今の紙幣ってユニバーサルデザインなのよね、
現行の
今は、うん、現行の、
うん、で、あ、そうなんですか、
あの目が見えない人にも触ったら、
うん、横にあのポッチがついてますね。
そう、何千円だなって分かるようになってて、
うんうん、
それがね、今の紙幣の下両サイドのところに、
はいはいはい、
千円札は横一文字、
うん、
で五千円札は正八角形、
はいはいはい、
1万円札は L 字型、鍵型、
ね、うん、こう、うん、
で2000円札は縦に丸が3つのマークがあって、
うん、
そこを触るとザラザラするの、
うん、
まあ偽造防止の細工でもあるんだけど、うん、まあ、そこで形を、そこ触って形で、
うん、
あ、何千円のお金、お札だなってわかるんですよ。で、今度、2024年からのは、
うん、
そういう触ってわかるの、もちろん採用されてて、
うん、
今度はね、なんかザラザラしたね、場所でわかるようになるんですって。
はあ、
うん。で、あの、1万円札はね、なんちゅうの、この横側の、
うん、
横側両サイドの真ん中のあたりがザラザラってするのよ。で、5000円は上の真ん中あたりの、上と下の真ん中あたりがザラザラってするの、
うん、
で、1000円札は、右上左下、
ああ、対角線上にね、うん、
にこうザラザラってする、うん、同じ形をしてるんだけど、
うん、
そこのザラザラの場所で分かるようになるそうですね、うん、で、それがどんな感触なのかなというのはちょっとケリーさん仕事柄楽しみなんです。
まあ、我々一般人はまだ触れない。
触れないですね、うん、造幣局行ったら見本触らせてくれないのかな。
触らせてはくれない。
ああ、そうですか。1枚ぐらいくれてもいいけどね。、うん、
なんかその密室のところでなんかその準備何枚か見本が置いてあって、
ああ、
自動販売機とかの業者の人はそこで試せるんだって。
ああ、なるほどね。
事前にそこで1回試してちゃんと作動するかっていうのをできる、そういう場所があるんだ。
今からしないとね、
うん、
準備しないとね、ダメですよね。
そのためにやっぱり4年ぐらいかけないとダメなんだ。
そういうことか、うん、じゃあ今吸ってるのは金庫で保管されてるんですね。
保管されてるの一部はそうやってこう機械を試すために業者になれば触れるよ。
なるほどね、うん、金使う仕事しねえんだよな、悪いことしそうで。 さあ、宮崎さん。
は
あ。この前ですね。
なんや。
記念切手買ったんですよ。
記念切手。
うん。
珍しいね、競技。
近代。あ、これ違うわ。ごめんなさい。この切手じゃない。あ、失敗した。これはね、近代通貨制度150周年を、
すげえじゃん。
記念して発行された、
ありますな。
記念切手なんですよね。今のお金の制度が始まって、ちょうど150年なんですね。これまたお正月のネタにできたらなと思いますが。
違う。
すいません。
これじゃない。
これじゃないんです。
金ばっかりに執着してるからそういうことになるんだよ。
すいません。で、もう一個。今年、
はい、
郵便制度が始まって、
そこへ。
150周年なんですよ。
そうです。
で、造幣局ではですね、
ほう、
郵政制度150周年の、
結局金かい。
記念、金貨、記念硬貨が出たんです。
金やんけ。
そうですよ。ケリーさん買ってまいりましたよ。
ほう。
記念硬貨。
へ
ぇ。郵便制度150周年記念、
うん、
1000円銀貨を。
銀貨？
銀貨です。これです。
ああ。これ出しても大丈夫。
あ、いいの、
うん。
ケースから出さないで。この。
プルーフってやつね。綺麗になってる、
うん。銀貨です。これ1000円の価値です。
郵便馬車と、あれだよね。ポストのデザインのね、
はい。そうです。この貨幣は、郵便制度150周年を記念して、造幣局が製造した我が国の神聖な法定通貨である1000円銀貨幣です、
うん。
あ、別に説明してるわけじゃない。
お金の話です、ね。
はい。
で？
なので、今日は、この郵便制度にまつわるですね、話です。
郵便。
これいくらの価値？ 1000 円で使っていいの？
1000 円は1000円でしょ。
でも、売った方が。
まあ、1000円以上はなる
じゃん。なるわね。こんな色の、これ、なんていうの、こういうカラーコイン。
ああ、今最近入りますな。
ちょっと初めて見ました。
都道府県のやつとか買ってなかったの？
買ってない。
あ、
その時知らなかった。
あ、
出遅れて。
出遅れて。
新聞広告でさ、その47都道府県のあの全セットをさ、古銭商が売ってるじゃない。時々買おうかなって思うんだよ。でも10万ぐらいするんだよね。
結構するよね。
うん。なので買いません。で、これも、もうこれで、この銀貨も役割が終わったので。
転売？
押し入れに行きます、
ね。あ、押し入れ？売るわけじゃない。
売るわけじゃなくて、遺族に、もし困ったら、これを売るんだよと。
あなたの遺族に？
遺族にね。
金貨ぐらい置いとけよ、じゃあ。
今度ね、金貨買ってみようと思って、今ね、予約してるんです。それが、この、近代貨幣制度150周年の、
もうええねん、貨幣は。
記念金貨ですね。はい。
郵便や。
はい、郵便です。はい。ちょっと仕込み、ネタ仕込み間違えました。
何ですか？150周年を記念して。
1円切手のおじさん。
確かに1円切手デザイン変わったんですよね。
変わってないよ。
嘘、変わったんじゃなかった？
変わってない。じゃあ、新しい1円切手が出たの。
あ、変わったわけじゃない。
うん。廃止じゃない。廃止じゃなく
て。あ、両方ある。
両方ある。
あ、そっちくれって言ったらそっちくれるの？
うん。
あ、そうな
の？うん。
へぇ。
なんか、それ、郵政関係の人はこだわりがあるらしいよ。
でしょうな。
やっぱ前島ひそか。
これからね、まさに話しますけど。
はい。はい、
でもなんかあれが気持ち悪いって人がいるんだってね。
なんて、どこのおっさんだよって思うじゃないですか。
知っと
け。え、子供の時思わなかった？普通切手でさ、なんで1円だけさ、誰このおじさんって。
前島ひそかぐらい切って集めてんやったら知ってたでしょ。
いや、それ後でさ、わかるけどさ、うん、最初わかんない時さ、で、1円切ってなんか使うことなかったじゃん。
日本でね、ああいう顔がドンってあんまりないからね、特に戦後ってあんまりないしね。
そうだよね。うん。うん、いや、今うちにあるよ、1円切って。
いや、うちだってありますよ。
うん、切手ケースに入れてある。
はい、
ほら、もうコロコロ切ってたら変わるじゃん。
ね、端数が出ますからな。
うん、はあ、だからうちだって1円、2円、5円は常に常備してますよ。
うん、そうよね。
さあそんなですね、うん、郵便といえば前島ひそか
なので、郵便の父
ですな、はい、今日はちょっと前島ひそかさんをですね
反省を
特集しようと思いますが、
うん、
名前しか知らない、名前と顔ぐらいしか知らない、
ね、結局まあ郵便の使徒ぐらいは知ってますけど、はい、どこの出身とか何したとかってねあんまり。
さあ参考にしますのはですね、うん、前島ひそか創業の精神と業績、
うん、
井上拓郎さん、
はい
がお書きになって、うん、なるみってとこから、
はい、
なるみ出版とかじゃない、
出版なんかこう郵便関係の印刷物とかやってるとこでしょうね、うん、
とあと日本郵政グループホームページから、
はい、
ネタを引っ張っております。さあ郵便の父前島ひそかさんはですね、
はい、
1835年、
うん、
天保6年生まれ、
はい、
越後の国、
うん、
なんて読むのかな、
首木郡、
うん、下池部村、
はい、
現在の新潟県上越市生まれ、
うん、
越前じゃないんだね、
越後です、
ね、越後なんですね、
うん、
おもれきの副首都越前ではなく
そこかい、
はい、ちょっと越違いですね、
うん、
はい、お父ちゃまはですね、
うん、
300年以上続く天領の豪の、
うん
うん、上野助右衛門、
うん、
お母さんは高田藩士、
うん、
伊藤源之丞の妹の
テイさん、
うん、で密香さんは上野家の次男として生まれます。
うん、
幼名は房五郎、
うん。
これ結構お金持ちの家の子なんですね。
そうですね。庄屋さんとかも勤めてる。結構まあまあ村の中ではトップクラス。
あれ越後って、
うん、
天領なの？
まあ、天領もありますけど、ね。まあいろいろ混じってます。
あ、そうかそうかそうか、そうだね。はいはいはい。1839年、
うん、
天保10年、4歳の時、
うん、
母と上野家を出て高田へ移ります。
うんう
ん、
はい、
何離婚？
お父さん亡くなったんでしたか、
ね、あ、そう、うん。あ、じゃあ長男だけ残って。
そうよね、お父さんが亡くなっちゃったんで、
そう、
奥さんがいられなくなっちゃった感じかな。
おで、母から、錦絵や往来物の教育、
うん、
そういうものを使って教育をお勉強したん、
はい、
4歳の時に
お母さんがね侍の子ですから、それなりに
教養は
あるんですね。
1842年天保13年、
うん、
7歳の頃お母さんと糸魚川へ、
うん、
藩医である、お医者さんですね、
うん、
藩医であるおじに養われ医学を志します、
はい、
これのに実家からまた違うところに行っちゃったのね。
そうですね、おじさんに養ってもらうためにおじさんが糸魚川藩のお医者さんだったんで、
うん、やっぱエリート家系なんですね。
まあまあまあ基本的にはね、
フォッサマグナの糸魚川でしょ。
じゃあそれね、うん、
見たことある、フォッサマグナ。
フォッサマどういうこと、見るってどういうこと、
そのあ、ここがフォッサマグナですよって。
だってあの川でしょ。
中央構造線は見たよ。
見るってどういうこと。
え、なんか地層が違うんだって。
でも断面
とか、そうそうそうそう、
断面なんか見れる。
たまに地表に現れてるとこがあって、
あ、
でそこ行くとなんかね色が違うの、地面の。多分あそこ中央構造線だと思う。
だって糸魚川のあの姫川だっけ、あの川が要するに割れ目でしょ、
うん、
うん、
ね、地質学もねちょっと興味ない。
いや、ないとはないではないですけど、
まあ、やっぱね、それでもいいなと思います、
は
あ、さて、この7歳の頃ね、
うん、
こんなエピソードが残ってます。区会の手伝いをした時に、
うん、
なんていうのこれ、
カラスだね、夕ガラス、
夕ガラスしょんぼり止まる冬木立ち、
うん、
という歌を読んで商品をもらったそうです。賞を取ったんですね、
うんうん、
で喜んで母に知らせると、 幼いうちに人に褒められたため才に溺れ大成しなかった人が多いと諌められ、
うん、
一生の教訓とする。
そうね、
褒めて育てた方がいいじゃんね。
いやいや、これが侍ですよ。
はあ、だって9褒めて1叱るとかって言うじゃん。
もうそれ今はこんなこと言ったらもう子供がへこんじゃうと思うけど、侍の生き様っていうのはこういうもん
だ、ね、あ、そう、すごいね、水月くん歌上手なんだね。将来は歌詞なんか、なんていうの、こういうの歌読みの人なんか
俳人
とかね。
そうかなってなったらダメだよっていう、
サラダ記念日とか歌えるようになるんじゃないとかさ、
調子乗んなよっていうのが侍の、
あ、なるほど、
いつもこう平常心。
はい、1845年、弘化2年、
10
歳の時にはお母さんと別れて、
うん、
高田に戻って遊学、
そうですね、
儒学を学びます、
うん、
武士になる勉強ってことかな。
まあまあ、それで学問でまあ身を立てようということで、親元離れて、まあ高田がね、まあ、この辺じゃ一番大きな町ですから、
うんうん、はい、1847年、弘化4年、
うん、
12歳の時、
うん、
オランダ医学を学ぶため江戸へ、
うん、
すごいね、なんか勉強ね。12歳で江戸に行くの？
そうです
、中学生だよ。
まあ今で言えばね、
行っていいの？
いや、いいでしょ、
江戸時代に。
ね、いいで、だってもう当時は人生50年で考えればもう12なんて、
いや、倍ぐらい。そうだけど、まだ二次成長期、微妙な年頃ですよ。
いや、こんな親で育てられたらそんな甘っちょろいこと言ってないですよ。
あ、そう。へえ、すごい。まあまあ、親元離れて。
おじさんの影響でちょっとこう、医学に気持ちがこう、傾いていったみたい
な、ね。全然、郵政じゃないね。郵便局の話
だろ。いや、この頃はね、まだ全然そんな片鱗もないです。
はい、あ。まあ、お母さんにね、
うん、
江戸に行きたいと、こう、打ち明けると、
うん、
一旦方針を定めたら、苦学してでも前進しなさいと励まされ、わずかな旅費と学士をもらい江戸へ行きました、
うん、
江戸で文房具と雑用品を買うとわずかに3ヶ月分の学士が残るのみでした、
うん、
極貧の中、儒学者や開業医の手伝いをしながら学問を学ぶことになります、
うん、
中学生ぐらいでしょ、うん、ケチね、お母さん。もうちょっと仕送りした
じゃん。いや、お金ないでしょ。お母さんだって未亡人の出戻りなんだから、そんなお金ない中で、もうありったけのお金あげて頑張れと。
これが精一杯のお母ちゃん。
まあまあ、でも一応3ヶ月分と身の回りの品物ぐらいできたんだから、ちょっとした金はあったんでしょ。
で、働かないといけないんだ。苦学生やるんですね。
う
ん、
そうですよ。完璧の環境でいけるわけじゃないんですよ。今の留学みたい。
そうだよね、うん。はい。1851年、嘉永4年、
うん、
16歳、
はい。
政治、兵法などの本を、
筆行。
筆行って何？
書き写す。
書き写す。
うん。
うん、で、兵式や西洋事情、世情を知ります、
うん、アルバイトね、
うん、
当時は、まあ、特にこう政治関係の本とか軍隊関係はやっぱり、うん、あの幕府の取り締まりがあったりするんで、
うん、
あんまり印刷で大っぴらにできないんで、うん、誰かの借りて写したやつをこう売るみたいな、
海賊版、
まあまあそんな
感じですよね、今風に言うと。
それをまあ写せば当然まあ内容わかるじゃん、自分で、で、まあ、プラスそれが売れるっていう。
はあ、これは黙認されてた
もんなん。黙認っていうか、まあそういう、まあそうだよね、
ビジネスが成り立ってたの、
まあ、
うん、そうだよね、印刷だってみんな江戸時代が印刷された本だよね。
まあ、だから普通の本はね、そのただの物語とか別に印刷できるけど、こういうちょっと微妙なグレーゾーン的な内容のやつはやっぱあんまり大っぴらにすると大変なんで、
そうい
う人が
解決して、
まあ、 まあ、2冊写して1冊手元を1冊売るとか、
うん、
でも結構な値段で売れるらしいですね。
ああそうですか。今みたいにコピペとかするわけじゃない、
ね、コピペじゃないしね、本屋で100円では売ってないですかね。
なるほどね。1853年嘉永6年18歳の頃、
うん、
ペリーの黒船が来航します。
はい、
石鹸役の井戸岩見の神の従者になり随行、
うん、
ペリーに会ったのこの人
でしょうな、うん、まあ、うまいこと潜り込んだみたいです、ね、
すごくない、
うん、
そんな苦学生がそんなことできる、ね、ネットワーク持ってるんですか。
まあまあまあやっぱりね結構早い時期から注目はされてたみたいですよ。
賢
いっていう、ね、
あ、そうなの、うん、え、この頃ってさどっかの藩、この新潟県のどっかの藩の武士の子供なの、うん、フリーだの。
違います、フリーでしょ、う
ん、それでもちょっと流し入れてるってこと、
うん、
賢いかったんだね。
そうでしょうね。
1854年、
うん、
安政元年19歳の時、
うん、
国防の国を守るね、
はい、
国防の重要性を痛感、
うん、
全国の砲台港湾を見て回ります、
うん、
北陸、
はい、
山陰下関、
うん、
小倉九州西海岸、
うん、
長崎肥後日向伊予讃岐紀伊伊勢三河伊豆下田、
うん、
もう太平洋ベルトラインと山陰地方、
まあ、西日本はそうですね、ほぼ全域を。
おこれも金自腹で行ってるんですかね。
もちろん。だからペリーの黒船にやっぱりかなりこうインスピレーションっていうか触発されて、
うん、
これからはやっぱり解剖だ。
そうですか、偉いね。
ね。
1855年安政2年20歳、
うん、
旗本の設楽全城
壇
上の屋敷に移ります。
うんうん、
これ林大学の神の親戚、
うん、
誰林さん。
林大学の神ってほらあの日本のまあね儒教朱子学の幕府のその朱子学の先生でもあるし、
林羅山
の家系です。そこの親戚の家に潜り込めるとそこの蔵書が見れるっていうのでまあ縁があって行ったみたいですね。
そういいよね。僕さ一時期大学のバイトしてたのね。で、仕事自体あんまりどうでもよかったんだけど、うん、興味なかったんだけど、
うん、
その大学職員の一人にさせてもらったので、
うん、
図書館出入りできて、
そう
そう、もう、暇あらば図書館行って、
結構ね、書庫とか入れないとこ入れられ
る、ね。珍しい本とか、ないかなって、うん、あれが一番楽しかったの。
そうね、
なるほどね。そういうのもちゃんと意図してうまいこと潜り込めたんですね、うん、でこの設楽さんのお兄さんが、
うん、
岩瀬
忠成
に、うん、がそういう方がいてその人からその人と接したことで英語を学ぶ必要性を感じたそうです、うん、誰岩瀬、
まあ、岩瀬結構幕末のまあ外交なんかでちょこちょこ出る人ですけど、
じゃあ国際人なんですね、
う
ん、
まあまあまあ当時はほら蘭学オランダ語学ぶっていうのがまあやっぱり当時の知識人の主流なんだけど、やっぱ岩瀬はやっぱり結局アメリカとかイギリスとこうやってると、まあ、彼が曰くもオランダなんてヨーロッパで所詮弱小の国だと、
そうですね、
これから英語だよっていうのをまあ言ったらしいですね。
うん、まあまあ今もそうだよね、
うん、
まあ、英語かフランス語かって言ったら英語の方がいいよね。
まあね。
1857年安政4年22歳の頃、うん、日本最初の洋式軍艦観光丸の運用長、
うん、
竹内
浮
一郎に機関学を学び、
うん、
見習い生として観光丸に乗船、
うん、
竹内の教えにより商船、うん、商売の船に目を向けるようになります、
うん、
つうか次から次に学ぶ人が変わってきますね。
まあ人に まあ、移り気だといえば移り気かもしれないけど、まあね、やっぱり結構ビッグネームの人にバンって会うとやっぱり若いとすげえなって思う
し、短期間にまあいろんな人とこの出会うのもすごいよね、
う
ん、
まあそうだよね、
うん、1858年、安政5年、
うん、
23歳の時、
うん、
なんていうのこれ、牧大蔵、
牧大蔵、
牧はあの1巻2巻3巻の牧ですね、大、うん、は尻族の蔵で、
はい、
牧大蔵、
はい、
と改名、
うん、
ダサくない、
ダサくないっていうか、うん、
まだ房五郎のまんまなの、
まだずっとね上の房五郎で来てたのが、まあ一応ちょっとこれから結構やっぱ江戸から外の世界出ていく時には、はい、まあ名前もう一個ぐらい持っといた方がいろいろ便利かなっていうのもあったらしいですけど、
どういうこと、源氏名があったらいいってこと、
やっぱりほら結構ほら維新のほら志士とかでも結構こう偽名使ったりとか、この活動する時の名前みたいなの
を
持ってた方が便利かなっていうんで、一応まあ牧大蔵っていうのを使ったらしい。
まあ現代も変わらないですね、
うん、
ポッドキャスト活動する時、そうそうそう、ケリーだし、
まあまあちょっとそのね、その人にはこういう顔みたいな、
なるほど、
うん、
はい、牧大蔵と改名して函館で商船とその業務を学べると聞いて、うん、東北を経て函館に赴きます、
うん、
諸術調書
調べ書、
諸
術調べ書
の武田
綾三郎、
これ早って読むの、
綾
三郎に公開術を学びます、
うん、
このその時公開実習で日本一周してるそうですね、
うん、
船好きね、この人。
そうだ、さっきの観光丸は、まあ、オランダで買った軍艦を日本に持ってくる時の、まあ、トップの人に、うん、まあ、ちょっと縁があって、
うん、
でちょっとしばらくこれ乗ってみるみたいな感じで乗って、で今度そのこの武田矢三郎っていう人がなんか函館でアメリカ人のなんか船長かなんか招いて実際の実務が学べるっていう情報を手に入れて、じゃあ行こうと。
へえ、すごい ね、
ね、
ちょっと飛ばしてきますよ、
はい、
1861年、文久元年、26歳の時、
うん、
ロシアの軍艦ポサドニック号が対馬に侵入、
うんうん、
事件処理のため海外奉行頭、
外国奉行組頭、
組頭向こう山英五郎に随行して対馬に行きます、
うん、はい、
で1862年、文久2年、27歳の時は長崎に滞在して、
うん、
ウィリアムズやフルベッキなどから英語、
うん、
数学を学びます、
うん、
はい、この頃各藩で蒸気船の機関や運用を教授指導する先生にもなってた。
そうそう、
結
構ほら各大名が軍艦とか買うじゃないですか、でも動かせる人ってなかなかいないわけですよ、彼はほら実際勉強してるから貴重な人材なわけ
です。ああ、もうそれは知られてるってことですね、うん、それなりの
責任。いや、だって少ないからね、あいつはできるよっていう、
だって外国奉行のなだらかんだらついていくとかさ、
うん、
なんかすっごい行動範囲広いね、この人
ね。やっぱり語学とかそういう船を動かせるっていうのは十分スキルとして。
1863年、文永3年、28歳の時には横浜佐港鎖港、
うん、文久3年だね、ごめん
なさい、文久3年、うん、
はい、
28歳の時、
うん、
横浜佐港談判施設の通訳となる、
うん、
が、のりゆき、
ね、
がでいいのこれ、
がさん、まあ、あの
何って
長崎の中国人の末裔で、
あ、そうだよね、
大体通訳の家系なんだけど、
うん、だからがって何って書くの、
がさん、
うん、っていう
がれし、
はい、がれし、がのりゆきさ
ん
の従者となり、江戸に向かい陽子、あの、うん、
ヨーロッパ
へ行く、
うん、
企てるが施設の出発に間に合わず失敗、
うん、
長崎への帰路にガーさんにから英語を教わります、
うん
うん、こんなの何、乗り遅れただけなの、
そうそうそう、上位運動が激しくなったんで横浜港を閉めさせてくれっていうのを、うんうん、ヨーロッパに 施設を送る通訳として彼、ダーさんが行くんだけど、
ああ
その長崎から江戸に向かう船が途中で故障しちゃって、
ああ
で江戸に着いた時にも施設が出発してたっていう、
ああ運の悪い、
乗り遅れちゃったっていう、ね、
待ってくれない、
いやそれはそんな通訳一人より施設の方が大事
でしょ、ああそうですね、うん、何人も関わりはいますからね、うん、はい。1864年元治元年29歳の時には、うん、ガーさんの支援を受けて長崎で苦学生のために雨竜始め、
雨竜始めっていう人
の名前、あ人ですか、
雨竜さん、
雨竜さんと共に私塾売者、
う
ん、
売者培う
1倍2倍3倍の会社、
うん、
売者を開きます、
うん、
運営資金のため和歌山藩の蒸気船の機関士長を務めるが、この間雨竜さんが金銭トラブルを起こしてしまって塾は閉まっちゃいます、
うん、
なんじゃこれでも船も乗れるんだね、もうい
やでも機関をほらね、エンジンを動かせるプロフェッショナルですから引っ張りだこなわけです。
1865年30歳の時には薩摩藩で英語を教えていました、
うん、
本当
語学とその船が動かせるって、
はあ、だって1年前は長崎とか和歌山行ったり来たりしてたんでしょ、
う
んうん、
そう
で翌年には薩摩で英語の先生してるんでしょ、うん、
引っ張りだこです、
コロッコロと転職しすぎじゃない、
だって彼まだ俺根っこがないからさ、どこにも雇われてない、フリーランスだから呼ばれたところに
行ってるし、そういう意味ではいいですね、うん、ちょっと履歴書的にはちょっとどうかなって、
2枚ぐらい行きます
ね、うん、でこの30歳の時越後のお兄さんが死んじゃったそうで、
うん、
それでね新潟というか越後に帰ります、
はい、
はい、で翌年31歳の時に再び江戸に出てきて、
うん、
幕臣前島丈二郎さんの養子になります、
はい、
で前島喜助、喜助と改めます、
うん、
こんな人いるの、丈二郎さんって、
まあ、あんまり出る人じゃない
ですね、マイナーなキャラですね、うん、で前島家は無役で私塾、うん、何も仕事ないってこと、
そう
窓際族です
か、まあ、無職ですね、うん、
で私塾を、そのため私塾を開いてた、
うん
うん、で漢字
恩廃止の儀
というのを将軍の慶喜さんに提出しているそうです、
これはまた後で触れましょう、
はい、
はい、
幕臣清水与一郎の娘
中さん、
うん、と結婚もします、
はい、
31歳、
うん、
遅いね、
当時としては、
うん、今は初婚年齢30歳ぐらいですから、
20代ここで初めて一応正職に就いたんです、正社員、
30歳で就職、
うん、
ちょっと遅いね、
当時としては相当遅いね、
うん、でもういろんな知識や技術持ってるから、まあ、
十分フリーランスで食ってこれたわけですから、
はい、1867年、慶応3年、うん、32歳の時には改正所数学教授になります、うん、
はい、
神戸開港に伴い兵庫奉行の役人として神戸に行き、
うん、
港の税関事務に当たります、
うん、
で大政奉還の情報が入って、
うん、
領地削減の儀という、
うん、
何意見書みたいなのを慶喜に提出しました、
はい、
草薙くんに渡すんだね、
そうです、うん、32歳で東大教授です、改正書っていうのはもともとほら昌平坂学問所だったでしょ、
うん、
で改正書になって大学東大になるんで、うん、東大の教授です、
ね、はあ、そうですか、むっちゃ賢いじゃん、
いやだから、
はい、1869年明治2年、
うん、
34歳の時には駿河藩浜松
添奉行
、うん、さらに遠州中泉奉行になる、
うん、
お奉行様になるってこと、
正法三席奉還して幕府がなくなった、廃藩置県で幕府が違うわ、なんだっけ、大政奉還で幕府がなくなって、
うん、
徳川家ほら静岡県の一大名になっちゃうので、
うんうん、
幕臣なんで、まあ、それにくっついていく、
ああなるほどね、うん、で後に静岡藩開業型 物産崖係になり、
うん、
まあ要は静岡藩、
うん、
静岡県の職員になるみたいなもんですね。
まあまあ静岡藩のかなり重役に、まあ、出世していくということ
ですね。まあ34だもんね、おかしくないわね、うん、で、うん、この頃に前島密かに改名します
みたいですね。
で明治2年の年末には、明治政府に召されて民部省旧党出資になります、
うん、
民部省の官僚になっちゃうんですか。
そうですね、中央の政府に呼ばれて
ヘッドハンティング、
うん、
あら素敵、
はい、
1870年、明治3年35歳の時には鉄道建設のための建設営業収支の見積もり鉄道憶測、
うん、
という資料を作成、
うん、
租税権制
権の神、
え、
租税権の神、
あ、そうなの、うん、租税権の神になり、明治時代まだこんな言い方するの、
だってまだ太政官の時代、
あ、そうか、明治3年だ、ね、まだ
内閣ができる
からですか、うん、駅制改革のため、
うん、
駅帝権の神を兼任、
うん、
なるほど、東海道の宿駅を利用した近代的郵便制度を立案します。
はい。
ってことは、この明治3年の時に、
うん、
何、運輸省みたいな。
もともと、だから民部省って国民からお金、税金を集める役所なんですよね。だから、もともと税金、国税庁とかの人だった、ね。
うんうん、
あ、で、鳥羽さん、国税金扱ってるから国の予算とかを扱うときに、
うん
うん、まあ、次のエピソードあたりですけど、ある書類を見ちゃったんで、
うんうん、
郵便自前でやった方がいいんじゃないみたいな話になるって
言うんですね、うん、それは、新政府が東京と関西とのやり取りをする書類、荷物の運搬のため、
うん、
昔は飛脚だよね、
はい、
飛脚業者に年間1万8000両を支払っている、
うん、
いたの、
うん、
この資金で十分に郵便事業を創業できると考えたんだのね、
うん、
で東海道の宿駅を利用することでコスト削減ができるなど20日でこの郵便制度の具体案を作り上げる。でも東海道、東京、大阪、京都、大阪、
まあまあ、
とりあえず、
ね、最初はね、当時ほらまだ江戸に都移ったけど、うん、まだ結構関西に拠点があったりして、うん、やり取りが激しいんで、
うん、
それを運送会社に払ってるのが1万8000両って結構長くじゃないですか。
バカでかい額
ですよ、ね、まあ、1両 5万ぐらいで考えれば、まあね、5億とか10億だから、うん、だったら自前でやった方がいいんじゃないのっていう、
ああ、そうか、あ、だから今風に言うと猫とか飛脚の会社とか、
猫はそういうことね、
うん、ペリカンの会社とかにこんだけ払ってるぐらいだったら、
年間5億払ってんやったら自分のところで運送会社やった方がいいんじゃないの、
国営でやった方が、うん、あ、そりゃそうだわね、うん、
でも税金扱ってたからこれで予算お願いしますみたいな書類を回ってきて反抗そうかなって思ったら1万8000円も払ってんのみたいな話、
ここから郵便制度っていうのができてくるんですね。
そうそうそう、
はあ、とても優秀な前島密さん、
超優秀って、うん、まあね、かなりいいように書いてある電気なんで、
あ、なるほどね、まあ、まあ、
多少は割り引いてもいいかもしれない。
郵便局側の本屋が作った本ですね、
はい、内部の
本です、はあ、じゃあちょっと続きは次回
いよいよ、
はい、
郵便制度
に向けて、はい、いたしましょう、
はい、
じゃあちょっとお便りも紹介しますね。
手紙、
はい、MT ライダーさんからいただきました。
ライダー、
いつも楽しく聞かせてもらっています。ひょんなことで歴史上の戦争名、戦争の名前で不思議に思いました、
うん、
なんとかの陣、なんとかの駅、なんとかの戦い、
うん、
なんとかの変、
うん、
なんとかの事変、
うん、
なんとか戦争、なぜいろいろな呼び方で表現されるのですかというご質問です、
うん、
なんかさ、西南戦争って言ったり、西南の駅って言ったり、
まあね、駅とか陣戦いはちょっとなかなか区別は曖昧や、
ね、曖昧なんですか、うん、もう昔の人が
時代によって違ったんですけど、ね、
行ったもん、昔行ったもん勝ちですかね、うん、
まあ、事変と戦争もこれはっきり違ってて、これは宣戦布告をちゃんとしてるか、今から戦争するよって言ってやった場合は戦争
だけど、戦争、
突発的ななんかドンパチが始まっちゃって戦争になっちゃったのは自衛ですね。
あ、そうなんだ、そういう違いがあるじゃん。
で、満州自衛ってそうじゃないですか。
うん、じゃあ東京自衛も。
東京自衛もそうですね。
ああ、じゃあ布告せずに、
布告せずに歌っ
ちゃった、ね、歌っちゃったんですか。加藤の乱は、
加藤の乱はほら、なんていうの、政府とかその政権の主体があって、それをこうひっくり返そうとしたのが乱、う
ん、あ、クーデターね、うん、成功するか失敗するかともかく、そうそう、加藤の乱は失敗したもんね。
加藤の乱は失敗した、
ね、谷垣さんとかにこう口説かれて ね、死んじゃったよね、もうね、加藤さんってね、うん、じゃあ陣とか駅とかはちょっとマヤマヤマヤって、
その辺はちょっと結構曖昧なとこあると思うんですけど、まあ、事変と戦争ははっきりしてますね。乱とか兵もまあなんとその一応権力の主体があって、それをこうひっくり返そうとしたっていう。
変もそっち、応天門の変とか、
うんうん、一般的には乱はもう結構大きな
規模が大きい、
で変っていうのはまあそのなんていうの、クーデターみたいな、内側でぐちゃぐちゃってで終わっちゃったみたいな。
でもさ、なんか方言平治の乱とかさ、うん、前平清盛の大河ドラマ見てたけど、うん、なんか平安京の道路でバイバイってやったぐらい、
あれはでも一応源氏平家っていうそれぞれの武士団を動員しての大規模な衝突だから乱ですよ。
関ヶ原の合戦は、
合戦は出会って戦ったって話、
あれは関ヶ原のこと
で、も
東西の大きな規模の戦いじゃん、
戦いって言っちゃいます。
でも変とかじゃない、
変じゃないでしょ、あれはだから両方一応権力者みたいなのをしてたから、主体があってそれをひっくり返そうとしてるわけじゃ、うん、まあ、なくはないけど、
うんうん、あんまり気にしない方がいいのね。
まあちょっと変とか乱は使い方は違うと思うけどね。駅とか戦争戦いはまあ結構本によって違うよね、
うん
うん、さっき言ったように西南の駅とかさ、日清戦争だって昔は日清の駅とか言うしさ、
あ、そうだね、うん、5、3年の駅
とかね、
うん、前9年、5、3年の
駅、5、3年合戦とも言うしね、うん、
あ、じゃあ本にもよっても違うし、論者によっても違う、
まあ、戦いっていう意味のまあ5位ぐらいで考えていいと思います
。いろんな表現がある。
変とか乱はまあその主体があってそれに逆らうってやつだし、近代的な戦争として事変と戦争は違うっていうのは、
はい、
はい、
そんなもんらしいです。
いいじゃないですか、
はい、もう一丁、みっくんさんからいただきました。
みっくん、
はい、
はい、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、はじめまして。いつもジムで筋トレをするときにポッドキャストを興味深く拝聴しています。さて今回は取り上げていただきたいテーマがあり、お便りいたしました。取り上げていただきたいのは、大正時代の三井、三菱と並び、一時は日本一の売り上げと言われる鈴木商店についてです。1927年に破産したとのことですが、神戸製鋼所、帝人、札幌ビールなど鈴木商店が経営に関わって、今も日本を代表する会社はたくさんあるとのことです、うん、日本の近代産業史に大きく影響していると思うので、ぜひ取り上げてくださいといただきました、
はい、
前もこう昔のね、こういうリクエストあったと思う、鈴木商店って。
あ、そう、
うん、ずっと放置状態ですが、知らん、よく名前だけはこうやってこのおもれきをやってて知ってますけど、
金融恐慌とかでは出ますけどね、
うん、そんな財閥レベルの大きな、
まあ結構成り上がりのね、なんか結構優秀な番頭さんがいて、すんごい一気に
成金なんですか。
もともとは神戸でこう結構細々と貿易の商社みたいにやってたんだけど、うん、
成功しちゃったんですね。
台湾との貿易でなんか結構波に乗っちゃって、うん、でガーン取っちゃってね。
なるほどね。これでも1話ぐらいいけます？
いや、まあいけるでしょ
う、うん、またちょっといいネタ仕込みのものがあればね。
鈴木商店、
うん、
ああ。 はい、
財閥とかやってみたいね、確かに。前銀行みたいな話はしましたけどね。
そうやったっけ。
うん、
はい、
まあ、またちょっとネタを探してみます。
参考にします。
はい、じゃあ本日ここまでにしましょう。
終わり。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
はい、
メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。